今朝恵みをいただく御言葉は詩編87編です。詩編87編。詩編87編。コラの子たちの賛歌、歌。主は聖なる山に基を置かれる。主はヤコブのすべての住まいに勝って、シオンの諸々の門を愛される。神の都よ、あなたについては素晴らしいことが語られている。セラ。私はラハブとバビロンを私を知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ、それにクシュも共に、これらをもここで生まれたものとして。しかし、シオンについてはこう言われる。誰も彼もがここで生まれた、と。こうして、意図高き方ご自身がシオンを固くお立てになる。主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれた、と記される。セラ。踊りながら歌う者は、私の泉はことごとくあなたにあると言おう。アーメン。それではお祈りをいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、今朝も我らは身元に集いました。あなたから御言葉をいただいて、恵みをいただきたいと願いつつ集まっておりし、一人一人です。どうかあなたはご自身がお語りください。どうかしもべの唇をあなたが清め、用いてくださすように、性別してくださり、そしてあなたの身胸そのものを語り継ぐことができますように助けてください。聞く人々の耳をあなたが開き、またそれぞれの思い、心、体が本当に御言葉に向かって大いに開かれたものであり、本当に小鳥が親鳥からのその食べ物を大きな口を開けていただくごとく、一人一人が本当にイエス様の言葉を大きく口を開けていただき尽くす一人一人でありますように導いてください。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。まあ、アドベントの第3週にいよいよ突入したんですけども、ちょっと久しぶりに詩編の公開説教の方に戻りたいと思います。この詩編の87編の方なんですけども、これはですね、まあ、特にシオン、という、ね、都が、まあ、世界の中心になっていくという、まあ、予言的な、シオンを、賛美する賛歌ですね。シオン、まあ、ちょっと、ね、天聖、エクレシアの、ね、娘のそう、名前、ションちゃんいるんですけども、シオン、ヘブライ語では、むしろ、ツヨーンというふうに言います。ツヨーン、ツァディ、とか、ま、ツァディに、ユッドに、ユッドが二つ続くんでしたかね。で、それで、最後に、ヌン、という、確かヘブライ語、タディ、ユッド、バブ、ヌンですね。それでツヨーンというふうに発音します。まあ、シオン、特にですね、エルサレムの別名なんですけども、シオンという都、エルサレムの別名にあたるんですが、どういう時に使われるかというと、特にこの神殿のある町として、あるいは聖なる神の都として意識するときに、まあ、この呼び名がで呼ばれることが多いんですね。それで、この一節では、主は聖なる山に基を置かれると。聖なる山。ということで、このシオンの都、エルサレムを特に聖なる山というふうに呼んでおります。もともとは、モリア山というふうに言われていて、そこでアブラハムが、息子イサクを犠牲として、まあ、捧げたところです。そしてそこが後の時代に、そこに神殿が立つことになり、そして、聖なる 神の都と呼ばれ、また礼拝をする場所としてこのシオン、という名前が確立されました。2節。主はヤコブのすべての住まいに勝ってシオンの諸々の門を愛される。神の都よ、あなたについては素晴らしいことが語られている。セラ。アメン。主はこのシオンをイスラエルの他の町々、ね、ヤコブのすべての住まい、つまりイスラエルの領土の他の町々、それよりも特別に扱っておられます。特別に選ばれて、そして素晴らしいことをこの都に対して語られました。このシオン、すなわちエルサレムの、そのシオンの諸々の門と書いてあるんですけども、これ要するにエルサレムの城門ですね。エルサレムにはいろいろな門があります。そこには本当にいろいろな国々から人々が集まって、来るんですけども、まあ、今も、そうです。まあ、観光地として今は、このエルサレムの、城門を通って入ってくる人々が多いんですけども、しかし、黙示録、啓示録の方になりますと、世界中から、王たちが、この城門、たくさんある城門、啓示録の方を見ますと、その啓示録に出てくる、この新しいエルサレムの城門は12、あります。そのたくさんの門を通って王たちが集って入ってくるということが、黙示録にもありますし、またイザヤ書の、60章の方にも、あります。で、啓示録、黙示録の21章、10節から14節のところに、まあ、特にそれが書いてあるんですけども、啓示録の、21章、10節から読んでいきます。そして、御使いは、御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都、エルサレムが神の御元を出て天から下ってくるのを見せた。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った壁玉のようであった。都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東には3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。また、都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の12使徒の12の名が書いてあった。アーメン。この都には12の門がありました。そして、このそれぞれの門には12の御使いがおり、そして、イスラエルの12部族の名前が門に記されており、そして、イエス・キリストの使徒たち、弟子たち、それが、この都の土台石のところに記されております。神様は、この、門を愛されたというふうに、先ほどの詩篇87編に書いてありましたけれども、本当に神様はこの十二使徒を、また十二部族を愛しておられるんです。神様は特にこの私たち、本当にこのイスラエル、十二部族、また十二使徒、これは門というふうに表現されているんですけれども、ですから私たちもイエス様のしもべとして、伝道して、そして、ある人を伝道によって救い出すならば、伝道した私たちが救いの門として、その人にとっては救いの門になるんですね。神様は特にこのように、このシオンの都の中に、招き入れる人、を愛してくださるんです。私たちも本当にこの神の都、天国へと本当に多くの人々を招き入れなくてはなりません。そのようにして、本当に多くの人々をそのように招き入れる、救いの伝道をする伝道者を神様は特に愛されるんですね。で、詩篇の方に戻りまして、87編の4節、読みますと、4節。私はラハブとバビロンを私を知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ、それにクシュも共に。これらをもここで生まれたものとして。アメン。 この4節の語り手は神様ですね。鍵括弧付きですね。神様ご自身が、このラハブとバビロンを私を知っている者の数に入れよう、ね、と言われます。要するに救いの数に入れてくださるんですね。ミオ、ペリシテとツロ、それにクシュも共に、これらをもここで生まれた者として、まあ、ペリシテ、ツロ、クシュ、さらに、このラハブというのは、エジプトのことを、ね、意味しております、ね。エジプト、それからバビロン、ね、本当にイスラエルに敵対した国々ですね、その国々を、主を知っている者の数に入れよう。また、ね、ペリシテ、ツロ、クシュ、もうここで生まれたもの、要するにシオンで生まれたものとして、このペリシテもツロモのある人たちは、私の出生元はシオンですというふうに、その、まあ、言ってみれば、この以前は神の敵であった者たちもさえも、ここで生まれたものとして神様カウントしてくださると、本当に実に太っ腹のことを神様は言ってくださいます。本当に、ね、エジプト、南の敵です。ねバビロンは北の敵です。ペリシテは西の強敵です。また、ね、ツロ、エチオピア、本当に遠方の国であるんですけど、しかし、そのような、かつて神の敵であった者たちさえも、ここで生まれた者としての神様との和解が許可され、また市民権を、ね、得てい、くというんですね。これまさに福音ですね。イエス・キリストの福音です。かつて神に敵対していた者が、この、神の民に加えられて、それも神の都で生まれたものにカウントしてくださる。これ、まさにイエス・キリストの福音であり、この詩篇87編は、ね、イエス様に会って、ね、成就したわけです。さらに5節。しかし、シオンについてはこう言われる。誰も、彼もがここで生まれた、と。こうして、意図高き方ご自身がシオンを固くお立てになる。主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれたと記される。セラ。アメン。誰も彼もがここで生まれたというふうに言われる。ですから、シオンがですね、もう全世界の母親的な存在と呼ばれるようになっていくわけです。このシオンの中に生まれたもの、誰も彼もが、というふうに言われますけども、ただし、この都には誰も彼もが無条件で入れるわけではありません。確かに誰も彼もが入る、チャンスが与えられます。ある条件を満たせば。けれども誰も彼もが、ね、その条件を満たすわけではないので、誰も彼も無条件で入れるわけではないんです。この都に入る権利のあるものがおり、また、入る権利のないものもまたおることがですね、啓示録、黙示録の22章の、14節と15節に書いてあります。これ冒頭で宣言した箇所ですけども、黙示録、啓示録の22章、14節と、15節に、この都に入る権利のあるもの、また都から外に追い出されてしまうものが書いてあります。自分の着物を洗って、命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆、外に出される。アーメン。ですから、都に入れる、入る権利のある者は、自分の着物を洗って、命の木の実を食べる権利を与えられる。門を通って都に入れる。自分の着物。それは、自分の着物は、良い行いですね。啓示録の本、19章に、花嫁は、清い光る麻布を着ることが許された。その麻布とは、生徒たちの良い行いである。ありますね。確かに、この都に入れる者、それはイエス様を信じる者、ではあるんですけども、特に、ね、私たち自身が自らの行いを清く、ね、する、そういう努力をする、そういうふうにしていくものは、この都のさらなる、本当に命の木の実、また、本当にその都の中におけるあらゆる良きもの を、ね、得ていく、その権利が与えられていくんです。もしこの、ね、神様の御言葉、これの、ね、あの部分、この部分を取り除いていくものがあるとするならば、命の、ね、木の実を得る権利の、ね、あの部分、この部分が剥奪されていってしまうということが22章の最後の方に、ね、書いてあります。私たちは、ですから本当にこの御言葉、神様の言葉をそのままその通り、ね、語るべきであり、そして本当に私たち自身、ね、イエス様を信じたら救われた、ね、ということで、もうそこで、ね、清い歩みをストップするものではなく、むしろ本当にこの都に、ね、入るに値するものとして、自らを、ね、キリストの清い花嫁として、ね、どんどん花嫁修行していくべきなんですね。花嫁修行、それは行いを清くしていくことです。ね、していけばいくほど、本当にこの私たちの、この衣は清くなっていくわけです。でこの、ね、シオンの都に、ね、入る。先ほどシオンのヘブライ語、ねあのサディと、ね、ユッドと、ね、バブとヌンの 4つの、ね、言葉から成り立っている、と言いましたけども、ヘブライ語の、ね、霊的な意味、読み解いていきますと、ね、ヘブライ語、一文字一文字に意味がありました。ね、あの、講演大学で学びましたね。でこのシオン、ね、ツヨーン、これの、霊的意味、まず、ね、第1語目はサディでした、ね。サディ。サディは釣り針という意味があります。で、ね、2語目、ね、それはユッドでした。ユッドは手という意味があります。で3番目の語、バブ。これは釘を、ね、意味しておりました。それから最後のヌン。これは魚を意味します。サディは、ね、釣り針。ユッドは手。バブは釘。最後のヌンは魚の意味です。ですから、これ、イエス様の十字架の釘付けられた手という釣り針に引っかかった魚を、ね、このシオンは意味するんですね。シオンは、ですから、釣り針に引っかかった魚です。どういう釣り針か。イエス様の十字架の釘付けられた手という釣り針に引っかかった魚。これ要するに、イエス様を信じるものですね。ですから、シオンちゃんは、釣り針に引っかかった魚。イエス様の十字架の手の釘に引っかかった魚を意味していたんですね。私たちキリスト者が、すなわちシオンです。ですから、このシオンの都に入れる権利があるものは、このイエス様という十字架の手の釘に引っかかった魚たちが集められて、このシオンの都の中に入っていくんです。そして、このシオンの都の都に入れる権利が与えられるものとするとするならば、自分の着物を洗うべきです。私たちはキリストの花嫁として、このシオンの都の聖なるエルサレム、に入っていくもので、者たちになっていくべきです。結局、この詩篇87編、この、は、この6節のところには、まあ、主は、イエス様を信じた国々の民を、に対して言うんです。この民は、ここで生まれた、登録されるんです。この詩篇の87編の、6節では、ね、主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれたと記される。アーメン。イエス様を信じて、そして自分の着物を洗って、この都に入れる者は、ここで生まれたと判子を押されるんです。この塩の都、聖なる都の中で生まれたと登録されるんですね。で、何節においては、本当に賛美が、本当に登録されたものの、救われたものの賛美、喜びがあります。踊りながら歌う者は、私の泉はことごとくあなたにあると言おう。アーメン。もう本当に、シオンと神様に喜びを見出す者の告白の言葉があります。彼らは踊りながら、ね、喜び歌っております。そして彼らはどういうふうに歌うか。私の泉。はことごとくあなたにあるというふうに言っております。この泉、ヘブラ語ではマヤーンと言います。マヤーン。これ湧き水とか源という意味もあるんですね。源。ですから私の源、私のこの喜びの源、喜びの泉の源はことごとくあなたに、シオンに この都の中にある、本当に喜びと幸いの根源が神の都にあるということを表しております。エゼキエル書の公開説教でも、本当にこの神殿の敷居の底から泉が湧き出て、その水がどんどん大きくなって世界を潤し、その流れが、長く遠く行けば行くほど流れが大きくなって、その両岸に、命の木が実り、その川が本当に多くの魚が住むようになり、その、川の両岸には漁師たちが住むようになって、行きましたね。命で満ち溢れていくんです。私たちも本当にこのイエス様にあって救われたのであるならば、泉を獲得するんです。決して尽きることのない泉。そしてこの救いの泉から、決して乾くことのない、尽きることのない命をいただき、尽くしていくことができるんです。本当にこの詩編の87編、最初読んだとき、一体何のことだって、思ったんですけども、しかし本当に一個一個調べていくとですね、あ、こんな素晴らしい意味があったんだって、本当に感動しました。どうか皆さんも本当にこの自分の着物を洗って、命の木の実を獲得して、このシオン、この聖なるエルサレムにおいて、本当に礼拝者として、また神様にあがなわれたもの、また本当にこの十字架の釘という釣り針に引っかかって、イエス様の魅力に引き寄せられたものとして、ふさわしくこの地を歩んで、そしてゆくゆくはこの天におけるエルサレム、天のシオンを受け継いでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。私たちも本当にあなたのその十字架の釘というその魅力的な釣り針に引っかかって、あなたの救いの中に入れられたものです。主よ、本当に私たち自身も多くの魚を獲得することができますように、漁師として多くの人々の命を獲得し、あなたのこの救いの都の中へと導き入れていくことができますように、本当にミッション153、153匹の大きな魚を獲得する、世界から獲得するということで始まり、日本は131番目に獲得され、そして今、コエンジャパンが建てられて、こうしてヘブライ志向が今、コエンジャパンを通して今宣言されております。本当に私たち自身も多くの人々を、多くのキリストの弟子たちを捕獲していくものでありますように。そして私たち自身、本当に救いを獲得して、自分の衣を清くして、光り輝く麻布という本当に花嫁衣装をこの地上において紡いでいき、そして、あなたに呼び出された日には、本当に清い花嫁として、本当にあなたに嫁いでいくものでありますように、あなたが我らともどもを守り、導いてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主は生きておられる神の御子キリスト、このイエス様が今日も私たちに命を、恵みを、光を語ってくださっていることを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人、この地上において花嫁修行の時、私たち一人一人に御言葉を持って希望を与えてくださったこと、感謝いたします。エルサレムの別名、そのシオン、そして神の都として、私たち一人一人が自分の着物を洗うもの、そして良い行いを持って、自らの行いを清く、主イエスキリストの御名によって保つものとして、主が今日も導いてくださることを心から感謝いたします。ここで生まれたと登録されたもの、私たち一人一人が、イエス・キリストの御名を信じ、そしてイエス・キリストの御名によって主が語られたその御声を守り行う者として、私たち一人一人がイエス様に従う者として、イエス様にあって生まれたと、そのイエス様の十字架上のその釘打たれた見て、そして主イエス様にあって釣り上げられた私たち一人一人自身が釣り針に引っかかったイエス様に救われた者として、この時代を歩むことができる、この幸いを心から感謝いたします。私たち一人一人に日々御言葉を持って語ってくださっています。たとえ、この異邦人と呼ばれる者に対しても、主イエス様は栄光の家系の中に 招き入れてくださっていること、その信仰告白のゆえに、タマルやまたラハブやルツ、モアブ人、カナン人であったそのような本当に人々もイエス様にあってここで生まれたと家計の中に登録してくださっていることを心から感謝いたします。私たちもそのようにイエス様の家計に入るものとしてこの時代を歩み、また死死孫孫へと、またイエス様の素晴らしさを述べ伝える伝道者として豊かに歩むことができますように、イエス様が整えてくださることをよろしくお願いいたします。踊りながら歌う者として主イエス様にあって新しい歌を日々捧げ尽くす私たち一人一人でありますように、またこの詩編87編が日々私たちが願い求めている栄えに満ちた教会賛美歌245番の元となっていることを知ることができました。イエス様感謝いたします。決して賛美やまたお祈り、また御言葉のその命の泉が決して途切れることならない栄光の教会、神の都として、この時代またこれからの後の時代、本当にイエス様にあって登録された素晴らしき家、またイエス様にあるその栄光の働きが日々捧げられ尽くす、そのような教会としてますます立つことができますように、私たち一人一人も歩くレクリエーションとして豊かに立つことができますように、イエス様が整えてくださることを感謝いたします。平和の君であられるイエス様、そして和解をもってイエス様の十字架の死、また黄泉に下られ、三日目の復活、そのイエス様を信じる者にこの神の国の市民権をイエス様が与えてくださったことを感謝いたします。素晴らしき市民権を豊かにいただいて、神の国のその天国民として大いなる市民権をいただいて、この時代を本当にイエス様の御名を述べ伝えるもの、イエス様の素晴らしさを表現するものとしてますます大胆に歩むことができますように、イエス様が私たちを助け整えてくださること感謝いたします。今日も主イエス様の素晴らしき御言葉を私たち一人一人に与え、希望を持ってこの時代をますます前進するものとして私たちに豊かに語ってくださったこの幸いを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。